おはようございます。高原豪一郎です。最近街を歩いておりますと、やたらとカラスの姿を目にすることが多いですね。実はこれは日本の大都市共通の現象だと言われているんです。東京の方では89年に7000羽いたそうですが、97年には2万羽を突破し、そして今年は3万羽に迫る勢いでカラスが増えてるそうです。当然人間とカラスの間に摩擦が生じてるんですね。ゴミ袋に穴を開けたり、あるいは人間とこに女性と子供を襲ったりするんですね。そこで先日東京の方ではカラスに対して宣戦布告したんです。捕獲して一網打尽にしようというわけですね。ところがこのカラスという鳥は非常に頭のいい鳥なんです。人間の考えるような罠っていうのはもうことごとく見抜いて、そして引っかからないんですね。そこでカラスの専門家を集めて対応することになりました。このカラス専門家のうちの一人に佐々木博さんという方がいらっしゃるんです。ある時都民の要請でカラスの巣を取り除いたことがあったそうですが、大変なことになったそうですね。以後どんなに変装しても襲撃してくるって言うんですね。もうヒッチコックの世界ですよ。ある時佐々木さんが会議室でカラス対策のミーティングをしておられました。そうしましたらどうも誰かに見られてるという気がしてならないって言うんですね。ふと目を見上げると、この窓越しに例のカラスが睨みつけてるって言うんですよね。もうカラスってすごいなという、その佐々木さんのそのエッセイを読みまして、このカラスが例のカラスであるということを見抜いた方がもっとすごいんじゃないかと、まあ、私自身思いました。彼は長年の研究成果を踏まえて、本を書かれました。題して、カラスの思惑という本なんですね。ところがこの本を読みますと、どうしてもカラスのことが憎めなくなります。カラスほど家族の絆を重んじる鳥はなく、カラスが人を襲うのは近くに巣があるときだけです、なんて書いてあるんですね。実に佐々木さんはカラスを退治する立場にありながら、本では一生懸命カラスの立場になって弁護する側に回ってるんです。私にはこの本に書いてある方が彼の本心のように思えてなりませんでした。そしてこのカラス研究者の態度を見ながら少しイエス・キリストのことを思ったのでした。神様は私たち人間を作った方です。したがって人間以上に人間の専門家なんですね。人間以上に人間の本質をご存知のお方です。人間にどんなに素晴らしい能力や可能性が秘められているのかよくご存知です。しかし同時に人間がどれほど悪に傾きやすく、またどれほど自己中心的であるか、そしてどれほど神に対して反逆者であるかということもご存知なんですね。しかしキリストはその人間を裁くためではなく、罪人を弁護するためにこの世に来てくださったんですね。これがクリスマスの意味です。聖書の中に、言葉すなわち神は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。という言葉があります。イエス・キリストはなぜこの世に来られたのか。という三つの観点を紹介しているようなもんですね。第一に、人の間に住むことで、神とは人と共にいるということを示すため。そして、神と共に歩む人生の幸いを示すために来られた、っていうんですね。先日、大阪でピカソ展があったんですが、入場するためには当然チケットを買わなければなりません。ところでもしピカソが自分の作品展を見るために並んでチケットを買って見に行くなどということがあり得るでしょうか。自分の作品を見るのに犠牲を払うことはないですよね。あるいはバッハが自分の作品を演奏するコンサートに行くのに長時間 券売所の前に並んでチケットを買って一リスナーとして聞くということは行き過ぎたことです。しかしこの行き過ぎ以上のことを神様はしてくださいました。神はご自分が作った人間の世界に一人間となって生まれてくださった、そしてご自分が作った作品に降りてこられたというんですね。それは人間を心から共感するためです。共感という言葉は英語でシンパシーと言いますが、これは心すなわち共にという意味とパトス苦しむという意味の合成語なんですね。共感とは共に苦しみを覚えるという意味なんですね。人の痛みを共に覚えるためにこの世に来てくださった方であります。第2番目にこの方の栄光を見たとあります。神の栄光を表すために世に来られた方です。栄光とは神様の神様らしさのことなんですね。自然を見ましてもある程度神様の神様らしさを知ることができます。美しさ、調和、このようなもので、ああ神様は実にバランスの取れた方であるとわかりますね。でも自然というのは時に残酷です。これは神様のありようのすべてを表すものではありません。また自然そのものには人格がありませんね。神様ってどんな方なのかということを人格で示すために来られた方がイエス・キリストというお方であります。そして第3番目に恵みと誠を示すために来られたということです。恵みというのはどんな罪人をも一方的に愛する神様の愛のことです。しかし誠というのは真実、公正、正義、そのようなものですね。ここには罪への断罪が含まれております。このどのような罪人をも一方的に許す恵みと、罪はどのようにわずかなものであったとしても断罪するという誠、この恵みと誠がぶつかったところが十字架なんです。イエス様はどんな罪人にも許しが与えられるために十字架の上で釘付けにされて、本来人間が受けるはずだった罪の裁きを罪人の代わりに引き受けてくださったのです。イエス・キリストはこの十字架にかかって死ぬために生まれた方なのです。私たち人間は死ななければならないものとして生まれてきました。しかし罪なき神の御子イエス・キリストは死ななくても良い方なのに、十字架の上で死ぬためにこそ生まれてくださった方というんですね。あなたに永遠の命と完全な罪の許しをもたらすためこの地上に生まれてくださった方、どうぞこの救い主を心に受け入れて、そして誠のクリスマスを体験してくださいますことをお勧めしたいと思います。